一言お祈りをいたします。私たちの天の地なる御神様、おいなる御名をあがめます。6月の歩みもあなたがお一人お一人の歩みを守り導き助けてくださってありがとうございます。7月を迎えました。どうぞこの月の歩みも主が共にいてくださって、お一人お一人の心も魂も体も健やかにしてくださって、その働きを祝福し、神様の豊かな恵みが注がれるようにと信じてお願いをいたします。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、聞く人一人の心をお開きください。感謝と願いをイエスキリストの御名を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。私たちの教会においては、久しぶりになりますけれども、8月に結婚式が、執り行われようとしております。もうすでに、報告しましたし、先週は2人が挨拶をいたしました。中丸さん、まだ知らない方がいるかわからないんです、中丸さんのところの長女の真美さんとですね、それから、千草聖也さんっていう方が、主の導きによってですね、結婚することになりまして、本当に喜んでおります。今準備をしているところでありますけど、皆さん続けて、2人のためにお祈りしてください。結婚式は、当人の2人、そしてまたご両家の皆さん方、そしてまた教会で私たちにとっても大きなですね、喜びの時であります。結婚式っていうのは、ここにはすでに結婚されている方たちがおられますけれども、人生において最もですね、喜びを味わう時ではないかなと、そのように思っております。さて、今朝からですね、ヨハネの福音書を学んでいきたいと思います。前回は、先週のその前からは、4回に分けて旧約聖書のヨナ書を学びましたが、今日からですね、ヨハネの福音書を見ていきたいと思います。で、全部を見ていくということではなくて、イエス様が行った7つの奇跡、7つの御業を見ていきたいなと、そのように思っております。私たちは、以前マタイの福音書を通して、三条の説教を通してイエス様の教えを学んでまいりました。そしてまたイエス様が弟子たちを使わしたという宣教のその箇所も学びました。で、しばらくですね、イエス様が行った御業、奇跡を、見ていくことにしたいと思います。で、その一つが今日の箇所で、カナの結婚、カナの婚礼の場所であります。皆さんもよくご存じのように、イエス様はここで、水をブドウ酒に変えるという大いなる御業を行ったところであります。このところは、結婚式のところでよく読まれる箇所でもあります。なぜかというと、イエス様が結婚式を祝福しておられるからだ。2人の結婚を合わせてくださった神様であり、そしてまた2人のその結婚、あるいは結婚生活をですね、祝福しておられるということを、覚えるからであります。それではですね、今日のところを見てまいりましょう。2章の1節、それから3日目にガリアのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていたとあります。それから3日目っていうのは、その前の章のイエス様が、弟子たちを召されてから3日目ということであります。そしてイエス様はエルサレムのベタニアから3日の道のりをして、このカナにたどり着いたと言われております。で、このガナ、カナっていうのは、 ガリラヤの一つの小さな村でありました。イエス様が育ったナザレから北の方に14キロから15キロぐらいのところにあった村だと言われております。そこでまあ盛大なですね、披露宴が、結婚と同時に披露宴が行われたわけであります。現在ここにはブドウ酒の奇跡という名前の、カトリック教会が建てられているそうであります。私も写真でそれを見たことがあります。そこには6つの水がめもですね、本物かどうか分かりませんけれども置かれているということでありますけれども、本当にまあそういう記念の教会があるぐらいであります。当時の、披露宴っていうとなんか1週間ぐらい続いたんだそうですね。1週間続くということはすごいですよ。その当事者たち準備する側はその1週間分の飲み物とか食べ物とかですね、そういうものを用意しなければなりませんでしたので、それなりに大変だったと思います。今日の披露宴は婚礼はですね、花婿がちょっと出てきますけれども花嫁出てこないんですね。普通結婚式披露宴では真ん中に花嫁と花婿が座って中心になるわけですが、で展開されていくわけですが、今日のところはですね、あんまりその花嫁花婿ということがこう焦点になっていないところだとこう思いますけれども、でさてこの結婚式披露宴にマリアもイエス様と弟子たちも招かれていたと書かれてあります。でマリアは裏方っていうかね、そういうこう裏方に徹してたようでありますけれども、まあ親戚の結婚式であり披露宴ではなかったかなというふうに思われます。皆さん当時の披露宴においてブドウ酒というのは欠かせないものでありました。もてなすということにおいて、欠かせないものであったと思いますが、そのブドウ酒が途中で、なくなってきたというのであります。イエス様の母マリアがイエス様にブドウ酒がありませんと言っております。皆さんどうしてブドウ酒がなくなったのでしょうか。いろんな人をこう考えるわけで、誰かが飲みすぎたんじゃないかとかですねまたある人は、イエス様だけ招かれたのに弟子たちもついてきたからだ、余分にはなかったんだというふうに言う人もおります。まあ、いろんなこうね、考え方がこうあるわけですが、皆さんマリアはブドウ酒がありませんとこういったその言ったその背後にはどんな思いで言ったんでしょうか。もちろんその状況ですねが窮状を困っている状況を伝えたということもあるでしょうし、さらにこのイエス様は特別な人だから何かをしてくれるんじゃないのだろうかという期待もあったんじゃないでしょうかね。普通の子ではない、誕生の時から育てていく時から12歳の時でもイエス様がねいなくなってエルサレムにとどまって弟兄者たちのお話を聞いてた、あの時にもどうして私を探したのですかとかですね、聞かれたところがありますけれども、自分の産んだ子だけどもまた特別な使命を持っている方だ、特別なそういう人であるので、この窮状を助けてくれるかもわからないということでお願いをしたということが考えられると思います。さて皆さんイエス様は何と答えているのでしょうか。女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていませんとイエスの答えは本当になんか 冷たくあしらわれたような、言葉が返ってまいりました。女の方っていうのはイエス様が十字架につけられた時に、弟子のヨハネにお母さんを託そうとした時に、そこでも女の方とヨハネ のお母さんのことを言っておりますよね。まあ、これは私たちにとっては不自然に思いますけれども、決してそうではない。当時はそういう尊敬の意味を込めて、婦人よ、女の方よっていうふうに使うこともあったそうであります。イエス様はマリアをそのように、大切にして、そして、女の方よとこう言っているわけ。次の言葉が分かりにくいですね。あなたは私と何の関係がありますか。これどういうことでしょうか。これはあなたの関心と私の関心事は違うんですよという意味です。マリアの関心は宴会のことです。ブドウ酒がなくなってきたことを心配しておりました。イエス様はそのことよりも自分の時、神の栄光を表す時を考えておられました。ヨハネの福音書を読んでいきますと、時という言葉が何度か使われております。私の時はまだ来ていません。私の時が来ました。時、それはイエス様が十字架につけられるその時、神の御心に従って、そしてその十字架につけられるその時、それが私の時はまだ来ていませんという意味であります。イエス様は母マリアにあなたの子だからと言って言うことを聞くんではありません。父なる神の時が来れば私はそれに従うのだと、そういうふうにここで語っていると思います。マリアはイエス様にそのように言われたでありますけども、期待して球児たちの人たちにあの方が言われることを何でもしてあげてくださいとお願いをいたしました。それがまあ最初の部分であります。さて、水がブドウ酒に変えられたところを見ていきましょう。どのくらい集まってたでしょうね。まあ、結構集まっていたと思うんで、盛大な披露宴であったと思います。花嫁花婿中心に座ってるでしょう。その家族が座ってる、いろんな人が招かれている。イエス様はどこに座ってたんだろうか、弟子たちはどこに座ってたんだろうか、マリアはまあ、そのね、接待が接待役をしてたっていうようなことでありますけども、ブドウ酒を入れてた入れ物はどうだったんだろうか、ね、今日のところは水がめが6つ置いてあったとこう書いてある。石の水がめが6つ置いてあった。でその一つの水がめに入る量のことが 2あるいは1000メトレデス入りって書いてある。で下の注釈を見ると1メトレデスは40リットルと書いてありますから、2あるいは3っていうと80リットルから120リットル一つの入れ物にそのぐらいの量が入ってたということでしょ。でそれが6つあったということはすごい量になります。でこの水がめにイエス様は水を入れていっぱいにしなさい、縁までいっぱいにしたって、こぼれるぐらいに、まあ、入れたということであります。旧士の人たちはどうして、なぜ ていう思いを持ったでしょうか。今ブドウ酒がありません。ブドウがないのです。接待が、主人公とか、ね、の人たちはもうわからないけど飲んでいくわけですけど、接待係はもう必死ですよね。出していくブドウ液がない。でもこのマリアが言ったこの方の言うことを聞いてあげてくださいっていうこの方は、水がめにいっぱい水を満たしなさい、どういうことなんだろうかと思ったかも分かりません。でもマリアがこの方の言うことに、言うことをしてあげなさいということで、水をいっぱい入れたのであります。そしてイエス様は言いました。さあ宴会の部屋のところにそれを汲んで持っていきなさい。すると水がブドウ酒になった。どの時点でブドウ酒になったんだろうか、思います。汲んだ時、運んでいる時、いろいろこう想像するのでありますけれども、でもブドウ酒になりました。良い良質のブドウ酒となって、九死のその町の人はなんでこんなブドウ酒が残ってたのかと驚きました。普通だったら酔いがみんなにね、みんな酔った後は悪いブドウ酒を出すっていうなってたんでしょう。最初に良いブドウ酒を出して、どんどんどん酔いが回ってきたら、まあちょっと薄めたブドウ酒でもいいやろみたいな、そんなことがこう見え隠れしますけども、良いブドウ酒をどうして置いてたのかとこう聞いてます。この人は知らなかったわけですよね。まあ、こんな状況がここに書かれてあります。皆さん、イエス様は母マリアから言われたから奇跡を行ったのでしょうか。私は父なる神様の栄光を表す時として行ったのだと思います。言われたからということよりも、神様の栄光を表す、あのダラザの時もそうですよね。死んですぐに行かなかった、死んでから何日か経って行ってきました。で、弟子たちに神の栄光が表されるためだと言っているところがあります。神様の栄光、イエス様はいつも誰かの言うことを聞いてする人じゃなくて、神様の栄光を表すかどうかということでことを行う方であったと思います。救世たちがイエス様の言葉に従った時に大いなる御業が行われました。それは今も同じではないでしょうか。私たちが主のお言葉に従っていく時に、神様、私たちが思いもよらない遥かに超えた大いなる御業を成してください。私たちはそういう信仰を持って歩んできています。またそういう信仰を持って歩んでいきたいと思います。主のお言葉に従っていくときに、主は奇跡を行ってくださるお方であります。皆さん、イエス様が水をブドウ酒に変えたというこの奇跡は、イエス様の奇跡の中でも特別だと思うんです。ある批評家の人たちは贅沢な奇跡だとこう言いました。そこまでしなくてよかったんじゃないの、そんなに水をブドウ酒に変える必要なかったんじゃないのという人たちもいるぐらいであり、どうしてこのような奇跡が行われたのでしょうか。まあ、それで後でちょっと触れますが、まあ、すみません、ちょっと奇跡のことに触れてみたいと思います。 ある人は奇跡は非科学的だから信じられない、科学的じゃないから信じられない、そして神も信じることができないとこう言います。逆に神様が奇跡を行うことができるから私は神を信じることができるのだと言う人たちがいます。皆さんはどちらでしょうか。奇跡についてキャンベル・モルガンという聖書学者の方がこのように言いました。私にとって超自然的なものも神にとっては自然である。私たちにとっては超自然的になるけれども神にとってはそうではない、自然だ。私たちの捉え方と神様のなさることっていうのは全く違うと思うんです。ラジオ牧師の羽鳥明先生っていう方は亡くなりましたけども、その先生の本の中に、友人で東大の、教授の話が書かれてあります。菅野博士という人がいます。立派な科学者でクリスチャンでありました。教会に毎週通い、教会においても忠実な信徒であったそうでありますが、ある時に学生が聞いたそうです。先生は科学者でありながらイエス・キリストの奇跡を信じるのですか。例えば水がブドウ酒に変えられたとか、水の上をイエス様が歩かれたとか、それは自然に反することですよね。信じてるんですかって言うと、先生は、はい、イエス・キリストは神だから何でもできる、だから僕は信じているよと答えたんだそうであります。一科学者の、クリスチャン科学者の答えでありますけれども、イエス・キリストは神だから何でもできるさ、僕は信じているよ、私も奇跡を信じております。他の人から見たら、そんなことを信じてるのって言われそうですけども、聖書の奇跡をそのまま私たちは信じてるんじゃないでしょうか。さて、残りの時間で、イエス様はどうして水をブドウ酒に変えたのかというこの他にないこの奇跡の意味を考えてみたいと思います。皆さん2章の11節を見てください。イエスはこれを最初の印としてガリラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたとこう書いてあります。他の人がイエス様を信じたじゃなくて、弟子たちがイエスを信じた。カナの婚礼の出来事はいろんなこう温度差っていうのがあったと思うんですね。イエス様がこのような技をしたことを知らなかった、知ってる人と知らない人、また信じる人と信じなかった人で、弟子たちは信じた、イエス様を信じた弟子たちですよ。もっとイエス様を信じた、もっと深くイエス様を信じることができた。それはイエス様が神様から使わされた子であり、その御業をなされたことを通してこの方は神の子であるということを信じることができたということではないでしょうか。今日の招きの言葉で読みました14章の11節、ヨハネ、私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私を信じなさい、信じられないなら技の家に信じなさい。 私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私を信じなさい、技の上に信じなさい。そしてヨハネの福音書の20章の31節にはヨハネの福音書が書かれた目的があります。イエスが神の子であるということをあなたたちが信じるためであり、信じて永遠の命を受けるためだ。そのために私はヨハネの福音書を書いているのだ。この奇跡もそのことを伝えようとして書いているのだ。弟子たちは信じた。イエス様が神の子であるということを信じたということであります。そしてここで私たちが教えられることはですね、この水がめ、説明しませんでしたね、なぜ水がめが置いてあったか。でここにユダヤ人の清めのしきたりによって水を置いてた。それは手を洗うため、まあ洗う手を清めるとか宗教的な、ね、習慣っていうか立法において、手を洗わなければならない、清めなければならない、いろんな器具をきれいにしなければならない、そういっぱい決まりがあったわけですよね。それに従って人々は手を洗ったり物を洗ったりしてたわけです。このことはどういうことかというと、キリスト教はユダヤ的な立法的戒律的ではなくて、それにとらわれない自由に、あるいは喜び、そういう教えっていうか、それをイエス様は与えるために来てくださったのだということを、イエス様はこの最初の奇跡においてそれを示されたのではないでしょうか。ユダヤ人のことわざに、ブドウ酒のないところに喜びはないっていうのがあるそうです。ブドウ酒のないところに喜びはない。詩篇の104編の15節にも、人の心を喜ばせるのはブドウ酒であるとあります。心を喜ばせるのはブドウ酒で、ブドウ酒がなくなっていく、ブドウ酒がありませんとマリオはイエス様に救助を訴えました。私たちの人生においてもブドウ酒がありません、床をついてきました、喜びがなくなってきました、まあ、そういうふうに比喩的に解釈できるところでもあります。夫婦の話ですね、面白い話があります。結婚した夫婦がですね、うちのハズバンドは、うちのハズバンドはって結婚した当時は言ってたそうですが、しばらくしてからこんなはずはなかったこんなはずではなかったとこう言い出したそうであります。結婚式の喜びが結婚生活をしていく中でどんどんどんどん失われていく、なくなって、ブドウ酒がありません。結婚式だけではなくて夫婦の、ね、私たちの人生においてもありません。でもイエス様はそれを、水を入れなさい、ブドウ酒に変えてくださった。古い皮袋に新しいブドウ酒を入れなさいとイエス様はおっしゃいました。ブドウ酒の弾力性があります。イエス様の福音もそのようなもので、豊か、命あふれるものです。喜びに満ちあふれるものです。イエス様はそのことをこの初めの奇跡において示してくださったのではないでしょうか。先ほど時ということを言いました。 イエス様が十字架にかかるとき、栄光を表すとき、イエス様は十字架にかかられ、三日に蘇られて、信じる者たちに救いを与えてくださいました。罪の許しと死の解決、永遠の命を与えてくださいました。私たちの人生を喜び、イエス様の福音はですね、そのように喜びの人生を備えてくださったのではないでしょうか。終わりにいたしますが、詩編の16編の11節の言葉を読みます。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。私がイエス様を信じてよかったなと思うこといっぱいありますけれども、やはりイエス様にある命や喜び、そういうものを神様が与えてくださって生きるようにしてくださったなと思うんですね。もっと死にある喜びを表していきたいと思います。皆さんも生活の中で置かれたところで主にある喜びを表してほしいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様が本当に水をぶどう酒に変えた、今までにない特別な奇跡を行ったということを学びました。その困っている窮状を助けたという意味だけではなくて、本当にユダヤのしきたりからそれもそういうものに捉えることなく、新しいその生き方、新しい命、喜び、そういう祝福をイエス様を与えるために来られたこと、そのために十字架にかかって死んでくださって、よみがえってくださったこと、イエス様の福音はどんなに豊かなものであり、どんなに祝福に満ちた、喜びに満ちたものであるかをもう一度覚えることができました。どうぞ主よ、あなたの喜びに満ちて歩んでいけるように助けてください。お一人お一人の信仰を強め、イエス様を信じる信仰を増し加えてくださるように、深めてくださるように、そして本当に神様、あなたの素晴らしさを日々の生活の中で表していけるように、一人一人を祝福し用いてください。今日来れなかった多くの方々のうちに、あなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。